地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーなお話を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。本日のテーマは胃がんです。講師として草津立東医師会理事で気づきクリニック院長の木月のゆり先生に来ていただきました。木月先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回は胃がんについて教えていただきます。最初はいつものように基本的なことをお伺いしてまいりますが、木月先生、胃とはどのような臓器のことを言うんでしょうか。
はい、胃は食べ物が食道を通って次にたどり着く袋状の臓器で、食べ物の消化吸収を行う臓器の一つです。
はい、
胃の出口は十二指腸とつながっています。胃には食べ物を一時的に貯蔵することと食べ物を消化することの2つの役割があります。食道は食べたものが通る管に過ぎませんが、胃は食べ物をしばらく貯めておき、その間に食物を砕いて細かくし、胃液の働きで粥状になるまで消化した後、次の十二指腸へ送り出すのです。胃は毎日使われていて、いつもストレスにさらされている臓器といえます。
胃潰瘍という病気もよく聞きますが、胃潰瘍や胃がんはストレスとの関連があるんでしょうか。
はい、胃に起こるストレスは精神的ストレスだけでなく、食べ物やお酒、タバコなどの嗜好品によるストレス、また体を良くしようと思って飲んでいるお薬によるストレスが含まれます。
はい、
後で話しますが、胃がんになりやすいと言われているいろいろな要因が徐々に分かってきています。
お薬も胃に悪いんでしょうか。
はい、皆さんがよくお使いの鎮痛薬、使い方を間違えると胃潰瘍を併発してしまいます。胃潰瘍の痛みを和らげるつもりで同じ鎮痛薬をまた飲んで病気を悪くして、それで診療所にやってくる人もいます。
はい、
胃潰瘍ができたり治ったりするうちにがんができるとも言われています。胃潰瘍については別の回で他の先生がお話をしてくださいますので、詳しくはその時に譲ります。
はい、
胃のためにはお薬の使い方は間違わないように注意しましょう。
はい、胃がんとお聞きしますと命に関わると思ってしまうんですけども、実際はどうなんでしょうか。
確かに胃がんはがんで亡くなる人の部位別順位で男性が第2位、女性では第3位です。
はい、
胃がんになると亡くなってしまうと思うのは当然ですね。しかし実はかつて日本では男女とも胃がんががんで亡くなる部位別第1位だったわけです。
はい、
徐々に胃がんで亡くなる人の数は減ってきていると言えます。減ってきている理由はがんを早期発見早期治療していること、手術法や抗がん剤の治療法が発展してきていることなどが挙げられます。胃がんは40歳代後半から増えていく病気で、女性より男性に多い傾向があります。働き盛りのお父さんが胃がんでなどという話をよく耳にしますね。
はい、
ただタイプによっては若い女性にできることもあり、若いから胃がんではないと思い込むのは危険です。
はい、胃がんの原因は分かっているんでしょうか。なりやすい要因、またなりにくい要因などありましたら教えてください。
はい、まず最近のトピックスとしてはピロリ菌です。
はい、
ピロリ菌についての詳しい話は胃潰瘍の回にまたしてもらいますが、このピロリ菌を胃の中に持っている人が胃がんになりやすいということが分かってきました。
はい、
その他塩分の摂りすぎも胃がんになりやすいと言われています。それとタバコとお酒です。タバコを吸う人は吸わない人の2倍、お酒を飲む人は飲まない人の3倍胃がんになりやすいと言われています。
はい、
働き盛りのお父さんはタバコもお酒もたしなむ人が多いので、どうしても胃がんのリスクが高いと言えます。
はい、
反対に緑茶をよく飲む人は胃がんになりにくいという報告もあります。ただし緑茶を飲んでいてもタバコを吸う人は胃がんになりやすい方に入るそうです。野菜や果物の摂取はなりにくくする要因です。それと当たり前のことかもしれませんが、胃がん検診を受けている人は胃がんで亡くなりにくいというデータがあります。
はい、では胃がんはどのような症状で発症するんでしょうか。まあ、症状が出た時にはもう手遅れだということを言う人がいるんですけれども、そのあたりも含めて教えていただけますか。
はい、胃がんが見つかるのは大きく3つのパターンがあります。はい、1つは検診で見つかるパターン、それから症状が出て病院で調べた結果胃がんが見つかるパターン、
はい、
そして貧血など別な症状で調べた結果胃がんが見つかるパターンです。最初の検診で見つかるときは早期で見つかることが多いので治療して元気になっている人が多いのが現状です。はい、症状としては胃痛、胃部違和感、ムカつき、通過障害、場合によっては背中の痛みを訴えてこられる人もいます。これらは胃がんだけの症状というわけではないので、自分の症状は少し胃が荒れてるだけだと思う人も多いです。
はい、
またがんがあるのに無症状のことも多いのが胃がんが早期見つかりにくい理由です。これらの症状があって胃がんが見つかった患者さんが全員亡くなっているっていうわけではありません。
はい、
手術を受けて元気になられた人も大勢いらっしゃいます。
はい、
年間10万人の人が胃がんになっていると言われています。それで毎年5万人の人が胃がんで亡くなっていると言われています。ただ自己判断で症状があるのに放っておくと病気が進行し、手術しても治らない状況に陥ることになりかねないので、
はい、
何か症状があるときには検査をしてもらうようにするのがいいと思います。
では検査なんですが、胃の検査にはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、胃の集団検診というのは検診者が来て、
はい、
バリウムを飲んで写真を撮るという方法が一般的です。病院や診療所ではバリウムを飲むよりも胃カメラを進めることが多いです。
はい、
血液検査で腫瘍マーカーを測ったりもしますが、これは確実な検査とは言えません。病気の範囲や転移の状況を見るために超音波検査や CT、MRI を追加することもあります。
はい、バリウムを飲む検査と胃カメラによる検査では、胃がんの発見率は大きく違うんでしょうか。最初から胃カメラをしておいた方がいいというのではないんでしょうかね。
バリウムは影を見る検査です。
はい、
大きく膨らんでいたりへこんでいたりする病変があると分かりやすいのですが、色の違いなどは見えないので、平面で少し色が変わっているだけの病変を見つけるのは胃カメラの方が断然有利です。そして怪しい部分の組織を採取することができるので、胃カメラは確定診断には欠かせない検査です。
はい、
ただし胃カメラはその技術のあるドクターが担当するので、集団検診のような場合は検査技師さんが関わることのできるバリウム検査が優先するわけです。つまりバリウム検査だけだとわからない部分を本当にがんかどうかも含めて胃カメラで調べるというわけです。
はい、
反対に病院で手術を予定されている場合、胃全体の状態を調べるために胃カメラの後にバリウムの検査を追加する場合があります。決してバリウム検査は不要な検査というわけではないのです。
はい、わかりました。さて、胃カメラで鼻からする方法があるということを伺ったんですが、口からする検査とでは何か違いというのはあるんでしょうか。
わかりやすく言えば、鼻からのカメラはベロの上を通らないで食道に行き着くので、鼻からするカメラの方が嚥下反射、おえっとなる症状ですね、それが出にくいです。
はい、
だから鼻の方が楽だという患者さんが多いのは事実です。
はい、
ただし鼻の穴が小さく細い人の場合は鼻に負担がかかり通りにくいこともありますし、鼻血が出たりすることも少なくありません。機器の開発の発展に伴いカメラはだんだん細くなっていますから、はい、鼻から出なくても苦痛が以前のものよりは和らいでいるようです。以前はカメラを口に通していたら患者さんは喋ることはできなかったのですが、細いカメラでの検査中には簡単な返事などはできる状況になってきています。
はい、
またカプセル内視鏡というのも開発されています。しかし現段階では観察だけできるだけで、組織検査を必要とする場面ではカプセル内視鏡は使えないので、鼻からまたは口からの胃カメラが必要というわけです。
はい、わかりました。胃がんの場合も早期発見、早期治療が鉄則だと思いますけれども、検診ですね、どのくらいの頻度で受けるのがいいんでしょうか。胃がんが見つかったとき、私たちはどうしたらいいんでしょうか。
はい、検診の話をするときに私はいつも 大橋巨泉さんのことを話します、
はい、
カナダに住んでいる巨泉さんは胃カメラを毎年日本に来て受けているそうです、
はい、
そして毎年大丈夫ですと結果を聞くそうです、
うん、
しかしある年立派ながんができていますと言われたそうです、テレビでその話をされていた時はすでに手術も終わられて傷を見せておられました、
はい、
毎年大丈夫だからとたまたまその年に胃カメラをしなかったとしたら、
うん、
翌年にはもっと大きくもしかしたら手遅れになっていたかもしれません、
はい、
検診は毎年受けること、そして症状が何かある時には先生に相談することが必要です、
はい、
また胃がんが見つかった時にはできるだけ早く治療のできる病院を受診して治療を開始することが大事です、
はい、では胃がんの治療ですね、どのようなものがあるのか教えてください。
はい、中心になるのは手術です、
はい、
胃を切って取ってしまうわけですが、胃の中のがんの広がりによって全部取るのか半分ぐらい残せるのか、それの違いがあります、
はい、
内科的な治療として胃カメラを使ってがんのできている部分だけをめくるように取る方法、
うん、
粘膜切除というのも早期胃がんの場合は適用になります、
はい、
ただ病院の先生の技術の問題や施設の問題もあるので、患者さん側がこの手術をしたいと言っても聞き入れられない場合もありますので、先生によく相談してください、
はい、
転移のあるなし、病気の進行具合によって、また患者さん側の年齢や抵抗力の状況によって治療は変わるということも知っておいてください、
はい、
元プロ野球選手の王貞治さんが胃がんの手術をしたという報道があった時、
はい、
医者である私も驚いたのですが、本来ならお腹を大きく開いてすべき胃全摘術というのを腹腔鏡を用いて小さな傷で成功したという報道でした、
はい、
これは日本の医学技術が進んできているという証拠です、
はい、
残念ながら他の部位のがんに比べて胃がんは抗がん剤が効きにくい、手術できれいに取れていたように見えても後から再発することがあるという怖いがんです、
うん、
放射線療法は効果がなくほとんどされることがありません、
はい、
ただ効きにくいけれども抗がん剤やまた免疫療法というのがどんどん進化してきています、
はい、
滋賀医科大学では腹腔内温熱化学療法といって、手術の際に一定の条件の温水で腹腔内を洗浄することによって再発や腹膜への播種を抑えることができることを見つけ、その治療を実践しています、
はい、
また不幸にして取りきれなかったり再発したり残念なことになってしまっても、お腹の中全体にがんが広がった状況に対して積極的に治療してくれる、そういう病院がこの草津市内にもあります。
はい、わかりました。それでは最後になりましたが、何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
はい、胃がんに限らずいろいろな病気のことを相談できるかかりつけ医を作っておくのがいいと思います、
はい、
胃がんについてまとめますと、胃がんは怖いがんだからこそ早期発見早期治療が大切です。酒タバコを控えて緑茶を飲む、野菜や果物を摂る、検診は毎年受ける、症状のあるときはすぐ受診、胃カメラは勧められたら嫌がらない、日本の医療を滋賀県草津の医療を信じて早く治療を始める、そうするのがいいでしょう。
はい、わかりました。今回は胃がんをテーマに、講師は草津立東医師会理事で木月クリニック院長の木月のゆり先生に来ていただきました。木月先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。